マタイによる福音書19章13節から30節の御言葉をお聞きください。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るには、どんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方は、お一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねるとイエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え。また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。するとペトロがイエスに言った。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座って、イスラエルの十二部族を治めることになる。私の名のために、 家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆、その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。賛美歌566番を持って、使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたを会うことができるのもあなたの憐れみです。あなたのお許しがなければここに集うことも、いえこの朝を迎えることもできませんでした。あなたの前に私たちは自らの力を誇ることはできません。神様を仰ぐことにおいても、周りの人を愛することにおいても、乏しいものでありました。自分のことで精一杯で、人に関わるゆとりもなく、努力もできませんでした。自分の生活のことに追われ、体の弱りの心配が心を占めていました。そのようなものをあなたは憐れんでくださるばかりか、こうしてあなたを褒めたたえる器として用いてくださるのです。どうか神様、あなたの御前にふさわしい装いをなさせてください。イエス様の義をまとうことをお許しください。イエス様ゆえに、あなたの御前に祈ることをなさせてください。イエス様ゆえに、あなたの御言葉に生きるものとしてください。信仰を新しくしてください。罪人として生きるのではなく、罪を覆われた光栄のうちに歩ませてください。また私たちはあなたの救いの恵みを共に受け継ぐものとなさせてください。イエス様の救いに共に生きる喜びが、私たち神様に喜ばれている姿なのだ、そのことを受け止めることができますように。御言葉に聞き、主の食卓に預かります。主の体と血潮に預かるのはイエス様の御苦しみにも預かることでした。私たちの労苦や思い煩いを、そこもまたイエス様の耐え忍ばれたところとして受け止めさせてください。私たちの苦しみ悩みをイエス様がお支えくださっている慰めに預からせてください。 イエス様の生きておられる永遠の命の希望をもう一度確かに鳴らしてください。この礼拝の中で高齢者祝福の祈りの時を持ちます。あなたが多くの兄弟姉妹の長寿の家に松沢教会を祝福してくださっていることを覚え感謝します。どうぞ松沢教会の交わりが互いに愛し合う交わりへといよいよ進むことができますように。聖霊に満たされる松沢教会の歩みとしていただけますように。この町にこの国にイエス様の福音を述べ伝える使命をどうぞ担わせてください。小さな苦しみであった人生を失った心地している人があります。世の隅に追いやられた心地している人があります。将来を思い描くことのできない若者たちがあります。病のためその日々を本当に心もとなく過ごしている人たちもあります。私たちの家族や友のうちにもそのようなものを思い出します。どうか神様、あなたはそうした一人一人のためにもイエス様をお与えくださいました。またイエス様が一人としてお忘れになることなくお招きくださっていることを信じて私たちも祈ることができますように。京都にある西ヶ丘教会がこの朝私たちと同じく恵み豊かな礼拝を捧げすることができますように。日本キリスト教団が主の教会として福音の前進のために力を尽くすことができますように。伝道という何よりも麗しい愛の技にどうぞ私たちをお持ちください。感謝と願いとイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。それから私に従いなさい。イエス様がとある青年におっしゃいました。でも私に従いなさいってイエス様がおっしゃるのはこの青年に対してだけではありませんでした。そこに一緒にいたイエス様の弟子たちにも弟子たち一人一人にも私に従いなさいって声をかけてくださって、そうやって弟子たちがイエス様と共に歩んできたのを振り返ることができますし、あるいはここに集った私たちもまたイエス様の同じ声を聞いてきた者たちです。だから改めてここでイエス様に従おうということではなくて、すでにイエス様の語りかけてくださるその招きの声の中に従ってきた者の集いとして私たちは今朝ここで一緒に礼拝をお捧げいたします。こうして礼拝を捧げする私たち教会っていうのは、だからイエス様にお従いする者の集いなんだ、そういうふうに言い直してよいかなと思います。イエス様に従う恵みと喜び、その慰めを受け取ってきた者の集い、それが教会なんです。私たちはイエス様にお従いするのですから、その歩みは一人ではありません。私の人生だと思っていたその日々も、いや、イエス様にお従いする日々だった。イエス様こそが私の道を歩んでくださっていた。いや、私はイエス様の道を歩んでいた。それが私の人生だった。そういうふうに、受け止め直すことが許されます。私の人生だと思っていた日々にイエス様が先立って歩んでくださっていたんです。世にある私たちの日々はそれぞれに労苦の絶えない時であった、試練の時であった、どんどん辛い出来事も悲しい出来事も重ねてきた。 そういうふうに振り返ることがあるかもしれません。でもそのどんな時もイエス様にお従いする道でした。病を患った時も、家族の悩みのために本当に共に嘆き苦しんだその時も、そこにイエス様が共におられた。だからイエス様は先立って歩んでくださる。イエス様にお従いするということを受け止めるとき、お従いするのですから、そのどんな時も私たちにはこれからを見ることが許されてきました。行き詰まりを覚えるときにも、立ち止まるときにも、でもイエス様が先立って歩んでくださる。私たちの前にはイエス様がいてくださる。いや、もう少し言えば、それは私たちがイエス様のお従いするっていうふうに言うときに、私たちの前にイエス様がおられる。つまり、こう自分の信心で、自分の力で立ち上がりイエス様に従うんだということよりも、私が一歩踏み出すことができるように、あ、イエス様が待っていてくださるんだな。イエス様の私に従いなさいという言葉を聞きながら、ああイエス様いつも待っていてくださった、ぐずぐずとして歩み出せないこの私の歩みをイエス様は待っておられる、それがイエス様にお従いする歩みだったなということも受け止めるんですね。私たちの前にまあ、イエス様がいてくださる歩み、イエス様のお従いする歩み、まあ、そこにあって私たちは、まあ、支えられ、私たちのこの人生、この日々が導かれている、まあ、そこに覚える感謝、喜びがある。でもそれだけでもない。さらに言うと、イエス様にお従いする道は、まあ、先ほどこれからがあるって言いましたけれども、そのこれからっていうのはついには永遠の命のうちにご復活なさったイエス様の御跡をたどる歩みでもあるわけですから、私たちはこの眼差しを常にイエス様をお与えくださった神様にあげることが、仰ぐことができる。そういうふうにも言えるし、終わりの日、ついに救いの完成の日にまで私たちはあるんだっていう歩みが、それが私たちのイエス様のお従いする歩み、そしてそれをこそ私たちの人生とすることが許されている。ただこの世にある日々をイエス様にお従いしますっていうのではなくて、それは終わりの日まで導かれていく歩みである。そのことをこの私に従いなさいとおっしゃってくださるイエス様のその招きの言葉に受け止めることが許されます。ただ地上の私たちのこの肉体における日々がイエス様に支えられていますっていう、その喜び感謝のみならず、いや、ついには神様に迎えられる、天上にあって終わりの日の祝宴に招かれている、そこにまで私たちの日々があるんだっていうことを、この私に従いなさい、その先の命まで貫くように私に従いなさいと呼びかけられていることを今朝聞いています。それから私に従いなさい、まあ、イエス様がおっしゃったのは、まあ、これ一人の青年に、まあ、そういうふうに呼びかけられたって言いましたけれども、これ事の発端はイエス様にですね、この人がこんなことを尋ねるんですね。先生、永遠の命を得るためにはどんなことをすればよいでしょうか。そういうふうにこう言う。それとイエス様はお答えくださるんですね。まあ、良いお方はお一人であると。まあ、命を得たいなら掟を守りなさい。そうイエス様は怒って、お話になりました。で、まあ、ところがこの青年はイエス様のその答えだけだとちょっと足りないな、もうちょっと具体的な言葉聞きたいと思いました。 じゃあ先生、一体その掟っておっしゃいますけど、どの掟ですか？言うんですね。それとまあイエス様はそこで、まあ、面倒くさがることなくですね、丁寧にお話しくださいました。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。今朝合わせて聞いた旧約聖書、まさにその実戒そのものですけれども、その実戒の言葉をイエス様がここに改めて語り直してくださいました。でそれを聞いたこの青年、それに答えて言うんです。いや、イエス様おっしゃる通り、私はそれもみんな守ってきました。でもまだ何か欠けてないでしょうか、まあ、心配性なんでしょうか、何でしょうか、さらに何かって言うんですね。僕はこのイエス様とこう話しする、いや、イエス様にこういくつも質問を重ねる青年の言葉を聞きながらですね、なんかチューハグだなって聞こえてきました。だから永遠の命を得たいのだけれどって、まあ、それはまあイエス様をお尋ねしたというのは、まあ、それはそれは至極ふさわしいことだと思うんですけども、ね、その永遠の命を得たいという憧れをイエス様に聞いていただく、それでよかったと思うんです。でそこでイエス様はお答えくださったんです、ね、掟を守ればいい、実戒守ればいい、そうおっしゃってくださった。で彼は言うんです。いや、実戒に挙げられた一つ一つはもう昔からもう守ってきてる、いつだって守ってきています。で私守ってきたんだから、あ、だから私も永遠の命に入れられているんですよね、永遠の命得ているんですよね、そうなんですねっていうふうに喜ぶことだってできたはずなんです。ああ、よかったって満足して、それで帰ったってよかった。なのにそうじゃないんです。まだ何か欠けてんじゃないですか、この青年を尋ねる。で、まあ、この噛み合わない感じなんでかななんていうことを思いながら聞いてたんですけども、そもそもこの青年、彼はね、最初からどんな良いことをすればいいんでしょうか、まあ、尋ねているんですね。でまあ、こういうのは私たちだって、まあ、そういう思い抱かないわけではない。こうやってね、私たちイエス様に救われたからにはどんな生き方したらいいでしょうかって、どんなふうにその礼拝をするにあたって信仰者として何をしたらいいでしょうか、ね、洗礼を受けたらどういうふうに生きるのが良いでしょうか、そういうことを私たち考えたり、だってそれこそ聖書のね、あのパウロの名による手紙っていうか、いわゆる使徒書っていうのは、こういうふうに生きたらいいよっていうことがいっぱい書いてあるわけで、だからそういうことを私たちが抱く、思いを抱くっていうことはね、ごくごく自然なことだと思います。ただそういうふうな中でイエス様のこの青年に対する答えはですね、掟を守りなさいということでした。でその時にイエス様がこうお話になっているのはですね、まあ、掟を守りなさいっていうふうに言いながら、イエス様が伝えたかった、イエス様がお話になっているのは、良い方、良い方お一人だけであるって言いながら、つまりそれは神様のことをお話になるんですよね。今朝、まあ、旧約聖書の言葉にもう実戒そのものが伝えられたところを聞きました。でその初め、私たちは実戒の一つ一つの文言よりも、実はこの、実戒として聞くべき言葉というか、一番大事な言葉がここに、今朝聞くことができたんですけども、その初めに神様はこうおっしゃるんです。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。この塔の戒めをあなた方に与えるのはこの私だよって、神様が改めて自己紹介されるんですね。エジプトから導き出した、あなたたちを奴隷の区域から導き出した私がこれ語るんだっていうふうに神様はおっしゃってる。だからその実戒の一つ一つの戒めを守るっていうこともさることながら、その言葉を与えてくださった神様がおられる。 神様に顔を上げることのできないようなイスラエルの民を、民の嘆きを神様が聞き取ってくださった。神様がイスラエルの民を愛して、また宝の民としてお選びくださって、これを愛していこうと決断してくださったんだ。で、そういう神様の熱い思いの中で、この十戒の言葉っていうのは与えられたんだ。だからイエス様のおっしゃる掟を守りなさいっていうのはね、殺さなければいいとか不倫しなければいいとか盗まなきゃいいっていう話じゃないんです。むしろ何者でもなかった私たちを神様は慈しんでくださる。神様が語りかけてくださる。力乏しいものを神様は憐れみ、心を動かしてくださる。誰に助けを求めてよいのかもわからなかったようなものを、そういう人々の惨めさを神様は本当にそこに胸を痛めてくださる。いや、この人たちが神様の恵みの中に歩み出すということを喜んでくださる。そういう神様の御心にあなたは生きているじゃないかということを、掟を守りなさい。掟の中にそうやって神様の思いがこういっぱいあるでしょ。そういう神様の思いの中にあなた囲まれてるでしょ。だからこの青年はイエス様の言葉を聞きながら、そういうことをみんな守ってきましたって言います。で、そこにどう言ったらいいのかな、この人のなんか経験さとかね、まあ、青年ならではのまっすぐな信仰みたいなことを言われたりもするんですけども、でもここに掟を守ってきましたっていうか、この十戒の一つ一つっていうのは何も特別な話じゃないんですよ。まあ、私たちにとってはこれ聖書の言葉だっていうふうに受け止めるかもしれませんけども、これユダヤの人たちにとってはごくごく当たり前、そんなの意識するまでもないっていうところですよ。だから努力目標として十戒を守りなさいとか、これ守ったら救われますなんていうふうにわざわざ言われるわけじゃない。人々の生活の中でこれ本当に神様の言葉としてであると同時に、それは普段の生活の中で普通にそれを守っている、聞いている。ただそういうふうな中で神様が語りかけてくださったっていうことが大事なところ。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。その神様の語りかけの中で、この十戒の一つ一つが、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、その言葉を聞いてきている。だからこの神様の言葉、いや、この神様のおられるところに生きてほしい、そういう神様の思いの中で語られている。だからイエス様は確かめてくださったのはここなんですよね。掟として守れているかどうかということよりも、掟を守るっていうのは、それは神様が与えてくださった言葉として守るっていうか、そう、神様の真心を受け取ってるかどうか。だから聖書の言葉守るっていうのは、それができるかできないかじゃないですよ。これは私たちにとってもそうです。聖書の言葉守るっていうのは、そこに神様の思いを受け取るっていうことです。もうそれが結果ね、そのように聖書に語られている一つ一つの何かこうしなさい、ああしなさいができるっていうことなんですけど、そこに神様の思いを受け取らないで、ただ道徳として、あるいは生き方の指南としてね、聖書の言葉を受け取るっていうのは、それは聖書の言葉聞いてるっていうことにならない。神様はあなたを宝の民として本当に幸いに生きてほしいって願ってくださっている方だ。そういう神様の真心抜きにして、そういうことをみんな守ってますっていくら言えたって、そんなのは虚しいですよ。いっそそんなこと知らないって言えたなお良かったかもしれません。だから神様の思いに感謝し、喜び、また感嘆し、慰めを覚えてきてね、それで守ってますって言えるんだったらいいんだけど、そんななしで自分ができているかいないかっていうことだけで神様の言葉を聞いている。まあ、それがこのイエス様とこの青年とのね、話がどうにも噛み合わないとこなんだな。 神様が語りかけてくださっている、その安心、その信頼のうちにどうにもこの青年が過ごせない。神様が私を信じて私を喜んでいるっていうことが確かにならない。だから彼まだ何か足りないでしょうか、欠けてんじゃないでしょうかって言いたくなってしまう。まあ、イエス様だから彼に言うんですよね。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に売り払いなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。まあこの青年は、まあ、そうできないと思って帰っちゃったって言うんですね。私に従いなさい、イエス様おっしゃるのに立ち去ってしまった。イエス様はそれをご覧になって、まあ、弟子たちに言うんです。金持ちが天の国に入るのはなんと難しいんだろうか。これはなんかお金があるなしの話だってすぐ思っちゃうんですけど、これね、財産を惜しむからっていうことじゃないと思うんです。その天の国に入る難しさっていうのはどこにあるかっていうと、今日ね、この青年の話聞く前にイエス様は子供たちを私のところに来させなさいでおっしゃったんですよ。天の国はこのような者たちのものである。これ青年とこの子供たち、イエス様のもとに、ね、イエス様が呼び寄せてくださった子供たちの違い、何、それは何か。それは力のあるなしなんですよ。だからこの青年はね、イエス様のところに永遠の命得るにはどうしたらいいでしょうかって来たこの青年は、自分の力で生きようとしてるってことなんですよね。で、立ち去ったっていうのも、もうイエス様にお従いしなくても自分は生きていける、そういう思いがどっかあるんだと思うんです。イエス様がおられなくても良いことはできるし、家計を補うことはできる。彼の言葉からそういう思いがにじみ出ている。だからイエス様にお従いすることよりも自分の力で何とかなるんじゃないか。それがこの人の思い。でもそうじゃないんです。イエスはお話になります。人間にできることではないが、神には何でもできる。人にはできないんだってイエスははっきりおっしゃる。人がそうしたいと思ってできることじゃない。永遠の命を得ることもイエス様のお従いすることもできないんだ。で、できないのは矛盾しているようなんですけれども、自分でできると思ってるからです。ここでイエス様はね、神には何でもできるって言ったときに、あ、そうなのかって思うんですけれども、でもこれもね、神様はチチンプイプイのプイって言ってね、そうやったらこう何でもできたっていう話じゃないですよ。これ何でもできるっていうのは、神様が全力を尽くすってことです。神様が全力尽くさなければ、私たちが永遠の命に入れられることもイエス様にお従いすることだってありえない。人が何か良いことしたら神様に認められてそのまま永遠の命に入れられますなんて、そんなかっこいい話じゃない。神様が全力尽くすんだ。そこに私たちの救いがある、私たちの命がある、そこに私たちは生きるものとされているっていうことをおっしゃってくださった。神様が何でもできる、神様のすべてをそこに尽くしてくださる。私たちはそのことを目の前にする十字架のうちにいつも見つめてきました。一人子イエス様まで 私たちにお与えできる、お与えすることができる方、いや与えてくださったというだけではない、その一人子を私たちの罪の贖いの十字架と十字架にお付けになることができる方、神様の何でもできる、そこまでしてくださる何でもできるですよ。それと比べて私には何ができます、これができますなんていうのはちゃんちゃらおかしい、わかるでしょ。そこまでして私たちを神様のものとして取り戻してくださる、あるいはイエス様を十字架の死から復活させられることを通して、本当に私たちが世の命のみならず永遠の命まで生きるんだっていうことを確かな希望としてお与えくださる神様が全部尽くしてくださったがゆえですよ。私たちをイエス様のお従いするものとしてくださる神様の何でもできるそのお力のすべてを傾けて私たちを神様の子供としてくださいました。でそれは一方では私たちが何も持たざるものであるということでもあると思う、そういうふうに言ってよいと思います。これ弟子のペトロがね、ペトロはそういうつもりで言ってないんだけれども、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたって、この言葉にはどっか偉いでしょみたいなのが聞こえてくるんだけど、ただ彼の言うことはね正しいんです。何もかも捨ててまいりました、何もかもなんです。イエス様のお従いする力もないんだ、それすら捨ててる、いやお従いできると思っているっていうその思いも捨ててるっていう言い方の方がふさわしいでしょうかね。だから私たちに残るのは結局何もないんだって、いやあるとすれば神様への信頼の乏しさとか、あるいは自分の弱さとか、もう嘆いている、そんなことしか残らないのかもしれない。本当に私たちのものとして最後に残るのは、自分に対する頼りなさとか心細さだけかもしれません。でもそれがイエス様のお従いする私たちの姿でした。いえ、自分では、イエス様のお従いする力もない、それが私たちだった。だからイエス様のお従いするんだって言いつつですね、でも私たちには信じる力もイエス様のお従いする力もない、ね、私たちの信仰の熱っていうんでしょうかね、心の熱だって冷めることもあり、体調も優れず、また老いの衰えだって実感するわけです。で何よりも神様を仰ぎたくても一人では心細く、本当に頼りないものだっていうことをつくづく知ることを私じゃあります。自分が神様を信じて揺るがないっていうことよりも信仰の乏しさを知る。でもイエス様はそういう私たちの前で待っていてくださる方です。よみがえりの命をもって私たちと共に歩むことをイエス様が喜んでくださる方です。私たちの日々を神様から与えられた永遠の命に結ばれた日々なんだ、そうやって見つめてくださり、そうやって私たちが立ち上がるのを待っていてくださるイエス様がおられる、それが私たちに先立って歩み私たちの前におられるイエス様です。そのイエス様がおられるということこそ、私たちはイエス様にお従いする、そういうふうに言わせていただける。そして私はイエス様に従ってまいりました。もうずっとイエス様に、イエス様が待っていてくださった。その日々を積み重ねてきたものでしかありません。そうやって喜びと感謝を持って、言わせていただける私たちです。お祈りします。神様 あなたをこうして呼び求める力も信仰も亡き者でありました。そのようなものにあなたはすべてを尽くしてくださいました。何でもできる天地万物をお作りになったその力のすべてを私たちに注ぎ、そうイエス様をお与えくださって、あなたの御名を呼び求めるものとしてくださいました。そのようにしてこの朝を迎えている私たちです。私たち自らの力を誇り、自らの信心深さを頼りとするのではなく、ただ神様の憐れみをより頼んで歩むことが許されますように。イエス様が待っていてくださり、イエス様が私たちの手を取ってくださる、それゆえに新しい一歩を積み重ねることが許されますように。どうぞ今日からの歩みも誠にイエス様にお従いする歩みとしていただけますように感謝して、イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。